はい、こんにちは、郵便の久保です。ということでですね、本日も、ビズチャット FM やっていきたいと思います。で、本日はですね、以前にですね、こちら、ビズチャット FM に、参加いただいたですね、VC の B4V で、キャピタリストされてる、永瀬さんにですね、またお越しいただきまして、で、逆に、こういう郵便について、まあ、特に組織部分とかについて、ちょっとこういうところ気になるみたいな、こう質問が終わりということでですね、逆に質問をしていただこうという会になってます。はい。ということで、永瀬さん、よろしくお願いします。
お願いします。皆さん、こんにちは。前回ですね、いろいろお話しさせていただいて、いや、これ僕もいろいろ質問したいことあるけどなっていうのがあって、なんか僕がこう質問することによって、こう聞いてる皆さんに、いや、それを私も聞きたかったんだよとか、俺も聞きたかったんだよみたいなのが、こう、届けられるといいなと思ってですね、僕がまあ、半分は僕がただ聞きたいことを聞きたいだけっていう、あれは、
ありが
半
とう
分
ご
ぐらい皆さんのお役に立てるといいなというふうに思ってます。で、もう早速ちょっと始めていければいいかなと思ってるんですけど、まあ、Ubi ってこう、まあ、今、スタートアップ、こう、いろいろ日本で増えてきてる中で、なんかすごい人が吸収されていくとか、なんかいい人がこぞって入っていくとかですね、なんかいろんなこう、まあ、いい噂がされてる気はするんですけど、いや、本当なのかみたいなのも含めてですね、いや、ズバリこう、Ubi の今のこう組織としての強みみたいなのが、まずどこにあるのかっていうのを、ぜひちょっと、直接お伺いできればなと思ってるんですけど、どういうふうに考えてますか？
そうですね。吸収しているかどうかで言うと、まず、全然できてないな、みたいな 課題感っていうのがあって、もう創業してから常にこう採用っていうのはですね、まあ、かなりトッププライオリティな課題というか、っていうところありますね。欲しい方っていうのが、取れないみたいな。まあ、それも結構なんか職種によって、エンジニアの方にすごい、が入社するのが多かった時期とかあったり、まあ逆にそのビズが、けどその時は足りてなくて困ったりとか、なんか結構時々によって違うなとは思ってるんですけども、なので、全然吸収できてなくてもっと吸収したいみたいな感じではあるんですけど、まあその中でなんか強みみたいなところで言うと、一つは、まあ自分たちが勝手に思ってるとか、今までこう助けられてきたなみたいな思ってるのは、一つはやっぱ組織分けてるみたいなところが、ありますね。Ubi って、ディスカバリーっていうのと、カスタマーサイエンスっていうので、まあ、それぞれに、こう、あった人っていうのを、まあ、カルチャーが全然違う組織で、こう、スラックのスペースとかも全然違って、お互いの社員で、お互いで交流したりとかも、こう、しないぐらいですね、こう、違う組織っていうレベルで、こう、分けてるので。で、そこの、カルチャーっていうの
質問いい
が、
ですか？
あ、大
そ
丈夫です、
の
大丈夫
2
です。
つって、それぞれ何してるのかって、多分それだけ名前だけ聞くと、ちょっと分かんない人とかいるかなと思ってるんですけど、
まさ
ちょっと
に
簡
そう
単
で
に
すよ
説
ね。
明してください、ぜひ。
はい。一つが0から10のことをやるっていうのでですね、ビジネスの開発とか、まあ、プロダクトとかもそうなんですけども、まだ結構不確実性が高い状態で、それをですね、こう潰していくみたいな組織がディスカバリーっていうのがありまして、っていうのと、もう一方がカスタマーサイエンスっていうのが今、医療機関向けの、組織としてあって、まあ、そちらはですね、10から100の、グロースさせていく、スケールさせていくフェーズっていうところをやっている組織になってます。で、そっちはですね、カスタマーサクセスとか、セールスとかですね、まあ、マーケとか、そういった人材が、こう、いる組織になってまして、で、まあ、結構ですね、そのカルチャー的にも、0から10の方っていうのは、もうビジネスの種を見つけます、みたいなところをですね、やってる人たちが多いので、まあ、非常に、こう、なんていうんですかね、荒々しいというか、ちゃんとその改善を、こう、積み重ねていって、メトリックスを上げていくみたいなところよりは、こう一発ホームランをどうやったら出るかみたいなところを考える人たちが多いという感じですね。で、一方で、カスタマーサイエンス側っていうのは、とか、まあ他にも実は、新しくですね、製薬企業向けの組織っていうのも今立ち上げをやってて、で、まあ製薬企業は意味の場合、クライアントなんですけども、まあそっちの方だと、も含めて、そのスケールしていくっていう方なんですけども、まあ、そっちはやっぱりその顧客に対面する、っていう機会とかが多かったりだとか、まあ、その、改善力みたいなところがこう非常に重要でして、まあ、そこの、課題分析をして、で、どんどんその、重要となってですでに、メトリックスっていうのを伸ばしていくところが、強みがある人たちが多いので、まあ、そうですね。まあ、そういうそのグリッドみたいなところだったりだとか、まあ、弾力とかも強いですし、分析力とかも強いですけども、 とか、まあ、誠実さみたいなのも強かったりするみたいなので、結構そのカルチャーが違うんですね。うんうん、で、まあ、そのカルチャーが違う中で、その仕事をしていくので、まあ、そういった時に、まあ、結構そのフィット感がすごいある人ばっかり周りにいるみたいなところです、
ね。うん、
で、本来というか、大きい会社になっていくと、やっぱり多様性みたいなところって結構言われると思うんですけど、ユビって、まあ、そういう意味で言うと、全体としては多様な人材っていうのがいるんですけども、結構それが固まっているみたいな感じですね。
うん
うん、まあ、なので、こう、話で似たような人がこう近くにいるので、まあ、そういった意味でも、こう、結構リファラルとかは強いかなと思ってて、
うんうん、
で、今でも7割ぐらいがリファラルで経由で、こう採用できてるんですけども、まあ、その根源にあるのは結構その、なんですかね、リファラルしたいというか、まあ、そこで働いて楽しいみたいなところっていうのが、まあ、結構その組織に関わらずですね、共通してみんな持っているのかなっていうのは、一つは強みとして感じますね。うん、はい。
確かに組織であれですよね、すごい採用してますよね。そのリファラルになるようにというか、なんか寿司とかいろいろやってましたよね。うん、ミーティーのやつとか。結構いろんな取り組みがありますよね、組織を挙げての。
あ、まさしく。そうですね。まあ、そこも結構やっぱり強みの一つかなと思ってて、特にディスカバリーとかは、こう、寿司をやったりとか、結構エンジニアとか多かったりするんで、なんか、エンジニアと寿司って、うん、あれ何なんですかね。なんか、もともと、ミートアップとかのがあるから、そういう文化なのかもしれないですけど、相性とかすごくいいと思うんですけど、うん、そういうところからアイデア出たりとか、まあ、単純に寿司食べたいからやろうよみたいなのあったり。もするんですけど、基本的に、あとは、やっぱり人事がいないっていうのはありますね。採用人事がいないっていうのがあって、で、まあ、それによって、まあ、リファラルとかもできてるっていうのがあるんですけど、まあ、理由はやっぱり、それ、人事がやっぱりいるとですね、その組織へのコミットメントみたいなとか、あとは、その採用自体の、もう、人事がやってくれるんじゃないかって、まあ、普通だったら思ったりすると思うんですけども、やっぱり、それを、あえてなくしているというかですね、ことによって、もう自分たちがやるしかないっていうので、うん、こう、それぞれのメンバーが、やっぱり、自分たち考えて、その寿司だったり、まあ、ミーティーとかもそうなんですけど、勝手に動き出すみたいなところがあって、うん、まあ、それはやっぱり指の一番の強みかもしれないですね。組織は来てる、非常に自発的に、こう、やらないといけないっていう構成になってるから、まあ、どんどんリファラルとかは進んでいってるみたいなところはありますね。
うんうん、確かになんか、自創力ある人が多い。イメージありますよね。その個々人、
うん、
個々人の中でもというか。
うん、
なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんかもう一個ちょっと組織のところで気になってたことがあるんですけど、なんていうんですか、働き方みたいなところで、縦型のこう、ツリー構造じゃなくて結構フラットな形にしてて、なんかプロジェクトリーダーみたいな人もこう入れ替わったりみたいな、そういう形の働き方にしていると思うんですけど、なんかそのあたりも結構面白いなと思うんで、なんかなんでそうしてるのかとか、そこにも結構強みあるのかなと思うんですけど、流動性みたいな、得意不得意の組み合わせみたいなのも含めて、なんかぜひちょっとお伺いできるといいなと思うんですけど、どうですか？
あ、そうですね。それで言うと、ディスカバリー、その2つある組織の中で、まあ3つか、今は3つになったんですけども、の中で、そのディスカバリーっていう0から10の方を、発掘していく方は、ホラクラシっていう組織体制を入れてまして、で、これはですね、実はそのツリー構造にはなってるんですね。で、階層型で、一方でその階層型になってるのは、人がこう役職があってっていうよりは、ロール、役割があって、
うん、
で、その役割の階層、役割とか目的の階層構造になってるっていうところですね。まあ、指っていう前者の、円というかサークルというんですけど、チームがあって、で、まあ、その中にこう医療機関向けの、サービスを、の価値を最大化するみたいな目的があって、で、その中に、医療機関の中でも、業務効率化の価値を最大化するみたいな、なんかこういう目的の階層構造になっているっていうようなところが、前提としてはありますね。うんうん、一方で、まさに永瀬さんおっしゃっていただいたみたいに、こう、流動性というか、まあ、そこで人自体に役職はなくて、で、その人たちの役割って変えることができるので、まあ、そういった意味でも、その、0から10とかやる人って結構飽き性な人も多かったりしてですね。
うん、
まあ、これをこう発掘して、ある分野でやった後は、まあ、次、ちょっと違うことや、またやりたいみたいな、
うんうん、
結構あったりして、それはすごい簡単にできるようになっているし、っていうような構造ですね。で、そのアサインっていうのも、その、チームですね。チームの中に実はリーダーみたいなのがいて、で、そのリーダーもどんどんけど、流動的に変わっていくんですけども。うん、 で、かつその階層構造になってるって言ったんですけども、会社全体から見た時の、それぞれの、子とか孫とか我々言ってるんですけど、にあたるそのリード、リーダーですね、うん、っていうのは、まあ、これも指の中のルールで、まあ、半年に1回はその、高のレベルのリーダーっていうのは変わらないといけないみたいなのもあったりして、まあ、どんどんそれは変わっていきますと。で、一方で、それをやっぱり冗長化できるようにというか、基本的に、他の人でもできるようにちゃんと情報を透明にしながら、そこでリードに動けるような、感じのルールに、ホラクラシー自体も、まあ、勝手にその自分自身の役割を変えるとか、やめることとかもできたりするんで、リーダーがアサインとかはするんですけども、自分自身でここを行きたいみたいな、当然、ディスカバリーの中でということはできますし、で、それで勝手に辞める人もいたりするんで、勝手に辞めるってなんか、めちゃくちゃな辞め方とか、するわけじゃないんですけども、いや、そろそろ、ウィル的にもっとこっちのことやりたいみたいなのがあったり、当然、電車的なプライオリティがあって、まあ、そこも、考慮しながらやるんですけども。
なんか事業だけじゃなくて、そういう意味ではこう組織としても結構いろんな新しいチャレンジをなんか指はしてるなっていうふうに、まあそれがだから強みにつながってるというか、なんかすごい、まあなんていうんですかね、得意だけどすごい整合性がある、というか、なんかすごい今までこう、なんでこういうふうにみんなしてこなかったんだろうみたいな取り組みもあって、すごいいつも僕も勉強になってるなって思ってます。
ありがとうございます。なんか、指ディスカバリーの中でその大事にしてる人材要件みたいな、その一つにゼロベース思考みたいなのがあるんですけど、はいはいありますね、ゼロベースからこう考えようみたいな。結構なんかこう、経営者とか企業家によっては、なんかそれって今までこう成功してる事例があるんだから、なんかそれをもうそのまま、トレースしたらいいじゃんみたいな感じはあったりすると思うんですけど、とはいえ組織の問題ってやっぱり、こう、もう100個所組織があったら100個なんか違う課題が結構あるなと思ってて、そこにフィットするっていうのは、ちゃんとこう、示唆選択していかないといけないし、なんかこう、いろんなパーツを組み合わせて、いい感じにしないと、まるまる組織を一緒にそれするのって結構難しいなと思ってて、で、そういった中で、まあ、ホラクラシーとかも今は、こう、ディスカバリーの中で、指ディスカバリーの中で使ってるんですけど、まあ、それもテンポラリーだなと思ってて、Spotify とかめっちゃ、Spotify モデルみたいな、まあ、今もうやってないとか、あると思うんですけど、はいはい、内製でその組織構造とか作ってる。と思うんですけども、まあ、最終的にはそういうのもこうやっていきたいなとも思いますし、やっぱり今のままだと難しいなと思ったりして、なんかけどもそういうのは結構文化にはなってますね。組織分けたとかもそうですし、なんかゼロベースで考えて、まあ、指だったら、これ SaaS のビジネスや、医療機関向けのビジネスが結構 SaaS っぽい感じなんですけど、そういうセールスグロースっぽい SaaS で、こう、組織分けたらどうなるんだとか、こういろんな問題とかもあったりしたんですけど、まあ、それもゼロベースで、ここをこうリスクエッジしたら大丈夫だよね、みたいなのを考えながら、こう、議論して進んでるみたいな感じの組織ですね。
なるほど、なるほど。いやー、すごい、いいですね。なんかその、なんか組織がちゃんとこう、まあ最近やっぱ社会の流れ早いじゃないですか、もう正直。なんか昔、まあ数十年前とかに比べて、組織を変えて、事業を変えてっていうのの速度を早めていかないと、やっぱりその景気とか、まあ、世の中の流れにちゃんと対応できないっていうのはあるのかなとは思ってるんで、まあ、そこの組織をしっかりこう毎回こう検討しながら変えていけるっていうのはすごい強みな気がしますね。そもそもの指としての強みというか、組織以上のそのレベルをもう一個超えてっていうところです
よね。まさしくそうですね。
逆に、ちょっと今なんでいいとこばっかちょっと聞いたんで、いや、言うてもいろいろ困ってることというか、いや、まだ課題あるだろうみたいなのあると思うんですけど、その、今人数って150人ぐらいですかね。なんか、かなりもう増えてきて、まあ、一時期なんで30人の壁みたいな話してたの結構懐かしいなと思うんですけど、まあ、気づいたらもう5回ぐらいになってしまっているっていうのはあるんですけど、最近のこうチャレンジというか、まあそこ、今組織結構いい感じなように聞こえましたけど、いや、とはいえ、いろいろあると思うので、課題感みたいなどんなところにあるんですかね。
そうですね。課題感みたいなのは普通にありまして、ありましてというか、特にですね、まあ、やっぱり、その、組織が大きくなってくると、まあ、何が問題かっていうと、やっぱりコミュニケーションパスかなとは思っていて、まあ、ダンバースみたいな150人の壁みたいな、まさにあると思うんですけど、ユビーはまだ、実はその、150の壁とかはクリアできてるというか、まだ 体験してはないかなと思ってて、ある意味。というのも、やっぱりその組織が分かれているので、
うん、
今だとカスタマーサイエンス側に40人ぐらいいたりだとかっていうのがあって、うん、なので、まあ、まだそこの壁は来てないかなみたいな、ところですね。その組織内に、今だと、そのファーマコンサルティングって新しい製薬企業向けのやつもあるんですけど、まあ、それは立ち上げたばかりなので、まだほとんど人はいないっていう状態で、ディスカバリーとかカスタマーサイエンスあって、まあ、その間のコミュニケーションパスっていうのは基本ほとんどないので、まあ、その問題は今のところないですというところなんですけど、うん、一方で、やっぱり、大きくなってきて、一つはやっぱり当事者意識っていうのは、こう一人一人の当事者意識って当然、こう、薄れていくとか、自分の仕事がどれだけ全社のことに対して、うん、結びついてるかっていうのも薄くなっていくし、まあ、コミュニケーションパスの問題もあるっていうところで、やっぱりそれをどう分けるかみたいなのは結構難しいなっていうふうに課題としては感じてますね。
うん、
で事業として行って大きくなったら分けるみたいな、もう部署ごと分けるみたいなのもこうあったりするかなと思うんですね、
うん、
分け方として。ユビーだとやっぱりそのカルチャーというかどういう人がいるかとか、っていうところでも分けたりしてるんですね。その、カルチャーとしてのちゃんと色をこう、いろんな人をこう一つの箱に入れると、その多様性は増えるんですけども、うん、カルチャーの、尖った部分というのはなくなっていって、推進力を結構失うかなと思ってて、意思決定がこう曖昧になったりだとか、うん、これもいいとか、
はい、
こうリスクはこれがあるからやめようみたいなとか、そういうのが、広がっていくなと思うんですけども、やっぱりそれを保っていくために、その濃いメンバーで、濃い、カルチャーの中でこうやるっていう、ヘビーだとパクチー採用とかも言ったりするんですけど、
うんうん、
っていうのを、続けるためにですね、そのどうやって分けるかみたいなのは、まあ、常にこう悩むところになりますね。で、事業ごと分けてしまったら何が問題かっていうと、やっぱりサイロ化というかですね、まあ、そこの、うん、事業の中で、この事業の売上が大切だから、まあ、そこの、事業、売上っていうのを KPI にして、それを伸ばすために、っていうんですかね。まあ、中長期で見たら、ちょっと課題があるやり方とかもやってしまうとかで、とか、逆に投資ができないとか、そういうのもあったりすると思うんで。で、今はそのフェーズで分けて、やっぱり中長期を見るっていうところと、それ、売上を作っていくみたいなところっていうのを分けたりも、してるんですけども。で、その分ける中で、あとは、難しいのは、そのシステムっていうのは結構分けられないみたいなのもあったり。
はい、はい。
人間は、とか、プロセス、オペレーションっていうのは一定分けることができるとか、いかんっていうふうに、指の中で呼んでるんですけども、うん、まあできるんですけども、やっぱりシステムってこう、ものとして、こう残るので、まあ、つまりそのエンジニアリングとかっていうのを、こう、外出するみたいなのは結構できなくて、うん、その一緒のプロダクトの中に、例えば、患者向けのプロダクトとか、医療機関向けのプロダクトとかありますけども、うん、こういろんな、フィーチャーというかですね、価値、バリープロポジションがこう乗っかっていく中で、まあ、それをある、他の組織と共有しながらやっていくと、どっかでつながりがあって、そこでコンフリクトが起きて、すごい生産性が下がるみたいなのがあったりするので、うん、なので、そこの分け方とかっていうのは結構今、模索もしているところですね。
うんうん、なるほど。
課題だらけで、解決方法の話はしないんですけど。
そういう意味では、だから、その組織を分けているっていうのが強みにもなってるし、まあ、課題を解決する一個の、まあ、手段みたいにもなってるっていう形なんですね、うんうんうん、そこは。
まさしく、まさしく。
これ今、全社会みたいなのとかってやってたりするんですか？
あ、やってないですね。
なるほど。それ結構珍しいかもしれないです。はい、あ、それぞれでは やってるんです、はい。ディスカバリーとか。
あ、やってます、やってます。
はい。こちらはやってるけど、はい、その、本当に全社では今はやってないっていう感じなんですね。
やってないですね。はい。
なるほど。それはなんか議論があったんですか？
まあ、ですね。最初、その UCS っていうのを立ち上げるときに、
うん、
やっぱり、課題となったのが、その採用ができなくて、組織を分けてるみたいなのがあって、うん、そういった、その、強みというかですね、医療機関に対して、サービスをこう提供していく、届けていくみたいなところの強みを持っている方っていうのが、今の UB ディスカバリーの会社に合わなかったので、まあ、そういった形で新たにこう、組織を分けたんですけども、まあ、その時に一番やっぱり懸念してたのが、カルチャーが、こう、つまり、違う方が入ってくるっていうところで、うん、で、そこで、今までの、その、持っていた、カルチャーっていうのが、こう、丸くなっていくんじゃないかっていうのがあって、
うん、
で、なので、もう、とにかく、こう、 違う組織にしようみたいなのがコンセプトですね。
うん、
で、その間で、やっぱり、その、あまり仲良くなりすぎないみたいなのもあって、ご一緒に飲みに行くとか、ご一緒に話してワイワイするみたいなのがあると、はい、なんかお互いの利益もやっぱり人間なので、こう、お互いが聞いてしまうっていうのはあると思ってて、
うんうん、
で、まあ、例えば、そうですね、結構プロダクトの意思決定とかするときも、こうできるだけ汎用的なものを作って、一人のお客さんに対しては、こうあんまり意見を聞かない方がいいみたいなのとかって、結構あったりすると思うんですけど、
うん、
ちゃんとそれをこう、すごい、まあ、UB ってそれを結構やっているんですけど、まあ、できてる人っていうのも、やっぱりその、分けているっていうところが、あんまりそこで、うん、セールスとかカスタマーサクセスの言うことを聞きすぎないみたいな、とかもあったりして、
うん
うんうんまあなんかそういうのも、現れてるんですけど。なのでまあ、全社会みたいなのも、とにかく、やめよう。やめようというか、それぞれで強いカルチャーを生んで、それぞれで、なんていうんですかね、こう、ワイワイやっていこうみたいな感じの考え方ですね。うん、で、今、一方で、結構、カスタマーサイエンス側も、その人数が増えてきて、で、その中で、うん、やっぱり、皆さん、こう、すごい、事業成長させていただいてるんですけども、で、うん、やっぱりですね、まあ、一定カルチャーが強固になってきて、なんかもうそこが基本混ざり合わないよねっていうのが結構分かってきたっていうのが段階としてあるので、うん、直近は、まあ、やってももしかしたらいいかもね、みたいな話も、ちらほら出てきてはいますね、
全社会。なるほど。わかりました。いや、なんかその、面白いですよね。全社会やってない会社とか、むしろあんまりないかもしれないなとも思って。なんかその、認知セオリーみたいな取り組み、でもその本質主義みたいなのも含めてですけど、いや、すごいよくまさに01で考えて、今自分たちに必要なものは何なのかっていうのを議論されてるんだろうなっていうふうに思うので、まあ、それがそういう意味では、本当のところで言うと、まあ、UB の組織の強みとか、まあ、根源の強みみたいなところなのかもしれないなと、ちょっと僕は話を聞いていて思いました。
ありがとうございます。そうですね。そうかもしれないですね。結局、なんかこう、ホラクラシーとかもそうなんですけども、やっぱり個々の、うん、人っていうのが考えて、こう率直にこう意見言い合うみたいな文化っていうのがあって、うん、まあ、今の状態がなってるというか、さっきその永瀬さんおっしゃったみたいに、どんどんやっぱり時代の変化って、年々早くなっていってるというかですね、テクノロジーによって、この状況変化というか、うん、ゲームが変わることは、すごいいっぱい起きてるので、まあ、それにやっぱり対応していけてるっていうのが、まあ、まさにティール組織的な概念になりますけど、うんうん、強みかもしれないですね。
なるほど。ありがとうございます。なんかもう、ちょっと今後の話みたいなのをちょっとお伺いできるといいなと思うんですけど、まずちょっと一個あるの、多分、グローバル、まあ、あんま全員、もしかしたら知らない人もいるかもしれないですけど、グローバルの、動きが結構活発になってきているじゃないですか。もう指、組織の立ち上げも含めてですけど。なんかそのあたりは、まあ、どういうふうにこう立ち上げたのかとか、まあ、今後どうしていきたいのかみたいな話をぜひ、ちょっとお伺いできると嬉しいなと思ってます。
グローバルですね。グローバルは今まさに結構、なんですかね、ホットになっていて、全社の OKR があるんですけども、まあ、その中で今までグローバルの話って全く出てなかったんですけど、
はい、
今回はついにグローバルの話が OKR の中にも入っているみたいなので、うん、社内でも盛り上がっているという感じですね。で、グローバル自体は、まあ、立ち上げのところみたいなんで言うと、で、まあ、まさに D4V さんが出資するっていう対象も、グローバル基本やるよねみたいなところばっかり出資してるとは思うんですけど、我々もその初期からですね、結構、もともとやっぱり世界で戦えるプロダクトを作りたいみたいなのがあって、うん、今はグローバルとかやったら死ぬよねみたいな時からインドとかに行って、こうビジネスの可能性とか、やっぱり医療って、はい、かなり求められてるところっていうのが、医療費も、どんどん世界で見ても医療費の割合どんどん増えてきてるので、
うん、
で、この方がチャンスあるんじゃないかとか、今、競合として、症状チェックしてるサービスみたいなのが、海外でもあったりするので、まあ、そういったところに遅れ取らないために、早く、やらないといけないんじゃないかみたいなので、こう英語版からですね、こうのプロダクトを出して、こうインドとかで出したんですけど、けど全然英語分かる人あんまいないねみたいなのをやめたりとか。で、まあ、その後、立ち上げのところで言うと、でもずっとやりたいやりたいっていうので、 特に B2C 側の方がやっぱりやりやすいっていうのがあってですね。
ん。
B2B SaaS をこうやろうとすると、医療機関向けのプロダクトをいきなりやろうとすると、結構現地にこう人
うん。
がいないとか、で結構やりにくいなっていうのがあったので、B2C 側からこう、英語版をこうローンチしてみたいなのは、実は実験的にですね、シンガポールの、支社を立ち上げる前からやっていたっていう感じですね。で、シンガポールにしてる、契機というのも一つあって、基本的にそのやっぱり地理的に、近いっていうのか、英語のプロダクトやっぱり育って、我々がですね、US にこう行きたいっていうふうに思っていて、やっぱり US ってその、シェア企業のマーケットっていうのは全然大きさが違うっていうのがあっ
うん。
て、で、やっぱりそこに行きたいっていうのがあって、で、一方で、競合的なところも US にはいたりするので、で、そこと戦っていく上での、プロダクトを、成長させるっていう上でも、一旦ちょっと近場のアジアっていうところで試してみようみたいな位置づけが結構シンガポールだったりしますと。で、シンガポールのきっかけの一つにもなってるのは、SMS のですね、インドネシアの、代表、
うん。
SMS って
うんうん。
介護系の、会社
はい
なん
はい。
ですけども、をしてて、製薬企業とかの、で、対面を持った人間っていうのがですね、ジョインしたっていうのも、契機としてあって、で、彼は2019年ぐらいですかね、にジョインしていて、で、その後、じゃあシンガポール社立ち上げて、早速ガンガンやっていくぞと思ったんですけど、けどその時ちょうどコロナが来て、もうそもそも国に入れないみたいなのがあって、で、その時にはもう、医療機関向けのビジネスもやっていきたいみたいなのがあって、で、それもリモートでやりながら、こう、結構苦労しながらですね、採用とかも含めて、グローバルだと当然なんですけど、ユビーとか知ってるところ、日本に比べてもより少ないので、すごい大変だったんですけど、その時にこう立ち上げていったみたいなのが、シンガポールのビジネスになりますね。はい。
そういう意味では、キーマンが採用できて、それで今、こじ開けつつあるみたいな、そういう状況なんで、最近、あれですよね、シンガポールの方での採用とかも、募集してますもんね。
まさ
現
し
地に
く。
人が欲しいっていうところですよね。
まさしく、まさしく。そうなんですよね。けど、やっぱり、めちゃくちゃ難しいんで、ちょっと指の中にあるその資産というか、採用系というかですね、結構いろんなノートの記事とか個人のメンバーが発信したりするんで、それを、英訳とかし始めようとしていて、
おお、な
で、ち
るほ
ゃん
ど、
とな
る
認知をこう取っていくというかですね、どういう会社なのか分かりやすいようにこうし始めてるみたいなところですね。結構採用は力入れないとっていう感じになってますね。
現地でも採用してるんですか、今。
してます、してます。はい。
もう、現地の人で働いてる人とかもいるんですか？
いますね。はい。それは結構、もう1年半ぐらい働いてる人が、現地の最初1人目は、ビズデブの、人間がジョインして、もう1人は、ドクターですね。現地の。で、その後何人か入っててっていうところですね。直近で、ちょうど先月ぐらい3名ぐらい内定が出て、入社決定まで至ったみたいなところありますね。その前はなんかすごい内定辞退とかも日本に比べて多くて、めちゃくちゃ困ってたんですけど、頑張って、こう日本のナレッジとかも含めて、その現地にいる、代表の人間とかも含めてこう共有していって、そのパネルも良くしていったみたいな状態でした。
そういう意味では、なんていうんですかね、結構、向こうは現地の人とかも入ってくると、こうカルチャーみたいなの部分も変わってくるかなっていう気もするんですけど、それはまたさっきの話と同じで、別カルチャーで尖ったものがむしろ向こうで作れればっていう、そういう感じの考え方なんですか？
そうですね。結構、けどそれは難しいなと思ってて、まだあんまりしっかり答え出てないっていうところはあったりしますね。っていうのも、基本的には結構現地で、日本で作ったものを単純に売りますみたいなんじゃ、実はなかったりしてですね。なんかそういう、パターンもあると思うんですけども、もうプロダクトとか、メルカリさんとかって US のプロダクトと日本のプロダクト途中で分けたりしてると思うんですけど、ユビーはもう結構最初の方から分けてしまってて、で、コアとなる、病気の推測だったりだとか、あとは問診のところっていうのは一緒だったりするんですけど、そのフロントエンド側というかですね、いろんなロジックとか、あっちの医療機関でこうどうやって使いやすいかとか、あっちの B2C のユーザー から見たときにどう使われていたとかも含めて結構分けているので、結構0、1のフェーズだったりするというのがまあ前提にありまして、うんうん、で、そういった意味だと、その今のディスカバリー的な要素っていうのは、まあ結構カルチャー的にはフィットするんじゃないかっていう部分が、まあ、あって、なので人材要件も今は、ディスカバリー側のやつを使っているっていうような形ですね。一方でやっぱり、その仕事に対する考え方とか、まあ日本人とは全然違うと思いますし、うん、あとはそのキャリアに対する思考とか、基本的に日本のディスカバリーだと、なんかもう孤独系みたいな、あんまキャリアとかじゃなくて、こう事業をどうするかだけに興味ありませんみたいな、うん、人ばっかり採用しようっていうのがあったりするんですけど、やっぱり結構キャリア志向とか、グローバルとか、特に US とかですかね、は強いなっていうふうには思ってて、
はいはい、
で、そこのギャップはどう埋めようかなっていうか、そのまま組織作っていってて、ちゃんとうまく回るかっていうのは、まあ実験しながらやってるっていうところですね。っていうかまあ本当はもっとしっかり考えないといけないんですけど、ちょっと手が回ってない部分もあるっていうのが現状ですね。
なるほどな。逆に言うと、その、日本人で日本にいるんだけど、いや、これシンガポールの指でむしろ働いてみたいみたいな。まあ、エンジニアでもビズでもみたいな。そういう人たちにも、これはチャンスというか、チャレンジの機会があるっていう理解でいいんですか？
あ、そうですね。まさしく、そのパターンで、ちょうど先週ぐらいかな、から、現地に行ってる、デザイナーもいますね。はい。
行ってますよね。
エンジニアも。はい。あ、そうです。はい。
それ見てました。このタイミングで、このタイミングでシンガポール行ってると思って、ちょっと見てましたけど。
彼は、そこに対してのすごいビルも強かったんだろうなっていうところはありますね。うんうん、はい。
まあ、そういう意味では、その、さっきの、まあ、ビルで働き方を変えれるみたいな話が、ロケーションもさらに変えれるみたいな部分があったりすると、うん、自分がやりたいこと、今やりたいことみたいに近、できるだけ近い仕事ができるっていうのは、そう、また新たなオプチュニティというか、あれがあって面白いですよね。
あ、そうですね。で、その畑っていうデザイナーなんですけど、彼もなんかある日、急に、言い出して、やっぱり俺グローバル行くわ、みたいな。
そうなんですか。なるほど。突然、ついにあれですね、多分積み上がってきたものが耐えられなくなっちゃったんでしょうね。やっぱりやりたい。
そうですね。まあ、彼は一緒にインドとかまさに行ってたりしたんで。
行ってましたよね。
シンガポールは行ってなかったかな。はい。そうですね。うん、なんで、そういう、なんていうんですかね。やっぱり新しいことを切り開いていきたいみたいなのが結構強い人間が多かったりするので。
はい、ありがとうございます。そうだ、畑さんもまたなんかちょっと前の指みたいなのを体験しに。シンガポールに行ったのかなと思って僕は見てたので分かりました。ありがとうございます。そうしたらちょっともう時間も結構長くなってきちゃったんで、もう本当に最後、はい、まあ、さっきグローバルのところもちょっとお伺いしたところであるんですけど、まあ、今なんで指、まあ、この後、まあ、さらにこう成長を国内でも海外でもさせて、まあ、国内で上場して、まあ、海外でも上場してみたいな分かんないですけど、いろんなこう大きな成長っていうのを思い描いていると思うんですけど、なんかそれに向けてこう組織っていうのをどういうふうにこう変えていきたいかみたいなところっていうのは、なんかアイデアというか意見があったり、意見ってあれですけど、なんかどんな感じにしていきたいかみたいなのは結構ディスカッションされてたりするんですか？
あ、そうですね。っていうとやっぱりどううまく分けるかみたいなところはすごいありますね。なんかいわゆるその、ソフトウェアでマイクロサービスアーキテクチャというか、しっかり分けてやっていくっていうのはやっぱりこの効率の良さというかですね、Amazon でも2ピッツァルールみたいな風にもう絶対にこう7人から10人までで、チームが構成するみたいなとかあったりすると思うんですけど、はいはい、まあそれをどうやってこうやっていくかみたいなのは、まあ中長期で見ても、まあある種なんでしょうね、こう公式とかはそんなにない気はしてて、その都度その都度いろんな要素を考えて、じゃあここは今分けるみたいなのを、人手でやっていかないといけない部分かなと思ってて、まあ、それを考えると楽しくもあり、大変だなっていう感じでありますね。で、一方でやっぱりその、保ちたいのは、その中でやっぱり意思決定をこう、できる状態にして、こう、伸びていきたいっていうのはありますね。うん、で、なので、その、子会社とかコミュニケーション取らないとかっていうのも、まあ、一個特徴のうちの一つかもしれないですけども、うん、やっぱりそれをこう、続けていきたい。まあ、それによって、まあ、一方で、 まあ、前者としてのその OKR とか当然フォーカスするポイントみたいなのはあったりするので、まあ、そのアラインはあるんですけども、やっぱりそこで、働いてる人っていうのが、自分自身で意思決定して、こうバリバリ、事業を作っていってるんだ、動かしてるんだ、みたいなふうに思えるっていうのは、こう中長期も続けていきたいですね。ただやっぱり課題というか、その、チャレンジなのは、一個は、US の市場みたいなところで、それをこう、事業としてやっていくときに、例えばそのメルカリさんとかってすごい成功してて、っていうのもあるんですけど、この、まあ、US の事業とかって、やっぱり何回か、こう、組織が変わってとか、最初はこう、やっぱり、日本の、人っていうのをこう、送るみたいな感じでやっていて、で、けどやっぱりそれだと、その、そこまでうまくいかなかったみたいなのも聞いたりして、まあ、ジョン・ラーゲニーさんですかね、今、CEO、
はいはい、
現地でやってるの。
うん、やってます、
ね。が、やっぱり、こう、重要だな、みたいな。やっぱり、
この
アングロサクソン的な方っていうのが、こう、トップに立って、こう、そっちの組織を作っていかないと、やっぱりうまくいかないのかな、とか思ったりもしてて、例えばそういう方をですね、こう、見つけていくみたいなところも、今、課題としてはあって。で、まあ、直近で見えてるのは、やっぱりその、US とかだと、その、組織というか、あっち側の村、社会みたいなのもすごい強いと思っているので、はいはい、でそこにどうやって入っていって、こう、いい人を、採用してですね、どこの組織作っていくかっていうのは結構難しいので、で、かつ、こう、リスクも高いところだなと思って、思いながら今、活動してるっていうところですね。うん、
確かに、メルカリの例を見てると、その、トップにインナーサークルというか、本当に中で、その国の中でちゃんと組織をこう、引っ張っていける人で、なおかつ事業をこう切り開ける人が採用できるかどうかっていうのは本当にクリティカルだなっていうふうに思いますね。
まさしく。そうなんですよね。なので、こう、今それをいろいろ情報を集めてくるところとかも含めてですね、とかをいろいろちょっとやり始めてて、これいけるのかなって思いながら、どんな組織になるんだろうってやってますね。はい、ありがとうございます。ということで、いろいろですね、ちょっと永瀬さんに本当に質問をしていただいて、自分も考えながら喋ってて、こう、思考としてまとまって面白かったなと思ってました。はい。ということで、今日はですね、D4V の、永瀬さんにお越しいただいて、いろいろ指の組織について、聞いていただきました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。